にちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフ20年の時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、まず先週のちょっとお金の、積み立ての話をしたと思うんですけども、そこでですね、ちょっと時間がなくって、最後の方にですね、若ければ若いほど、僕のお友達の、同級生の、体験談をですね、少しお話しさせていただいたと思うんですけども、その最後の方でですね、その方は、若い時に始めたのが良かったですということの話が、あったんですけど、もちろん若ければ若いほどいいんですけども、なんかそこだけ聞くと、もう若い人しかあかんのかなっていうふうに、ちょっと私も自分で聞いてみて、そのようにも思ったんで、その辺だけね、ちょっと補足説明というかね、させてもらった方がいいかなと思って、というのは、もちろん若ければ若いほどいいんですけども、僕も今年でね、還暦になって60になるんですけども、そしたら60、50やったらもう遅いんかということになるかもしれないんですけども、いやいや、もう決してそうではなくてですね、もう気づいた時が初め頃いうことでですね、全然私も60歳ですけど、この新ニーサがね、1月来年の24日から始まりますけども、当然その税制優遇のところですのでね、やっぱどっかでね、お金って貯めるっていうか、節約しながら貯めていくっていうのが一番いいんでしょうけども、貯めていくにしてもですね、やっぱ貯めながら運用できるっていうのがね、やはり一番、ゼロ金利のね、円建ての銀行の積み立てよりはですね、絶対いいと思いますんで、その新ニーサを利用しながらで、皆さんも気づいた今の年齢からですね、税制優遇を利用してですね、いかに世界株式でですね、毎月コツコツ積み立て、積み立てしながら、自然と運用しているよっていう感じでね、いいと思うんです。そういうことをですね、意識するかしないかでですね、ほんまに5年10年15年という形でですね、どんどんこうね、差が開いていくと思いますんで、もちろん、意識してされる方の方が毎月コツコツっていうことであればですね、必ず増える可能性の方が高いと思いますんで、私の同級生の昨日の文章の中にはありました通り、自分がしようと思ったらやっぱり勉強するじゃないですか。勉強っていうか、気になって、やはりネットとかね、本とかですね、昨日も私本屋さんちょっと行くことあってですね、こう眺めてると、やはりその、新ニーサの関する本がですね、たくさん出てますんで、それで私もこの本、兄さんの本に限らないですけども、本屋さん行ってこうパラパラーとめくってみて、文字、目次とか、最初の部分とか後書きの部分とか、そういうところを読んでみて、眺めてみて、で自分の中で、あ、これ面白そうというふうに思うのがですね、今のあなたの状況に合ってる本だと思いますんで、そういう本とかをですね、一冊でもですね、買って見てもらえればですね、そこで YouTube とかね、今ネットでも勉強する素材はたくさんあるんでですね、ちょっと楽しいなというふうに思いながらですね、家族で、うちも家族でですね、子供と一緒に、お金の話とかね、このNISAの話もしてますけど、やっぱ家族を話し出すと、やっぱり、皆さんの頭の中でもですね、気になるところがたくさん出てきて、で、あっていうね、このひらめきがたくさん出てくると思うんですね。で、そのひらめきの、ひらめいたことをですね、やってるうちに、それが本当に実現していくということに、このお金についてもですね、なっていくと思いますんで、そのように意識していってもらえればいいかなというふうにも思います。はい。そしてもう一つの話題はですね、 このラジオカフェでも番組を持たれている広岡俊重さんというね、まあ、飲食店の社長がいてるんですけど、まあ、すごいね明るくて、元気な方なんですけど、でもあの本もねコロナ時代にですね、時間があるからっていうことで、まあ、この本読んでるとそう書いてたんですけどもね、たかが失敗じゃないかっていうような、まあ、題名でタイトルでですね、で、暴れ食いここにありということでですね、ここに、もうキャッチフレーズが書いてあるんですけど、一生分の松茸と近江牛が食べられる驚きの店はこうして誕生したと、諦めないから成功すると、ピンチはチャンスの始まりだっていうふうにね、出てるんですけど、この本ね本当に皆さんもね手に取って、読んでいただければ本当に元気が出ると思いますし、僕のように、まあ、商売ですね、経営とか、個人の人でも法人の人でもですね、そういう方にでもすごく役に立ちます。もちろんそういう授業やってられない方にもですね、まあ、失敗がたくさんねいろんなことあったとしてもですね、まあ、この社長もよう失敗してるなみたいな感じで言われてて、であなたと話してたら元気になるわっていうふうにですね、言われてる部分があったみたいなんで、まあそれでですね、まあ実は私もこの間の土曜日に行ってきました。その話をですねちょっと触れさせてもらおうかなと思ったんですけど、なんとですね今日ラジオカフェに来たらですね、まあ、この行った時にも社長が言うてはりましたけども、実はラジオカフェの皆さんもスタッフの人もですね、今日信楽の方にね来たいって言うてたんやっていう話を僕聞いてまして、で実はっていうことで、このラジオカフェの三条通りなんですけど、この三条から、東の方に行くと三条通り、まあ、住所で言うと東山区古川町商店街三条の南西角というふうになってるんですけども、まあ、こっちにもね店出したんやということで、もう本当に最近出したということで、これ全然僕も知らなくって、でまあラジオカフェのあたりね、私もお客さんとかね来てもらった後にですね、どっかいいとこあるとか言って食事とかね、一緒にする時もあるんですけども、まあこの三条通りのところでしたらですね、まあ、歩いてでも行けるしいいかなっていうふうにね、思ってたんですけど、まあこの話聞いた時に、まあでもラジオカフェさんが、三条通りなんでね、しがらぎまで遠いやろということで、でここまで来るのに、僕もそうでしたけど車で行くことになるんですね。で車で行ったらやっぱ飲めないじゃないですか。そしたらやっぱこういう食事する時って、まあ、打ち上げ的な感じにね、行く場合もあると思いますし、みんなでワイワイガヤガヤ、なった方がいいかなと思って食事楽しく行くと思うんですけど、やっぱその時にねちょっとやっぱアルコールあった方がね、より盛り上がるじゃないですか。ですので、まあ、社長がですねやっぱしがらげまで来たら飲めへんやろということで、で近くに店ができたからいうことでですね、こっちの方がええんちゃうかみたいな感じでですね、言ったら、まあ、実はラジオカフェさんも僕と同じその土曜日の日にですね、同じ要は昼から以降ですから同じような時間で行ってたということでね、ラジオカフェさんはこの三条のね東山の三条の方のお店で行ってて、立ち飲み甲賀流隠れ屋っていうことみたいですけど、で僕は信楽店の方にね行ってたっていうことなんですけど、僕はどういうメンバーで行ってたかっていうとですね、まあ、毎年6月の第1土日にですね修行の山の大峰山っていうところのね、まあ、このラジオでもね何回かお話はしてますけども、まあ、その山を登る行者の修行に行ってる仲間っていうのが、まあ、同業者でですね、3人いてるんですけども、僕を含めて、でその3人でですね、まあ、毎年この時期に松竹森のメンバーで2人でですね健康診断するんですけど、その健康診断の後にですね、食事兼ねて、で3人ともお風呂が好きなんでね、食事した後にお風呂みたいな感じで、毎年、まあ、楽しみに今回どこ行こうかっていうことでやるんですけど、で今回お店どこにしようかと思った時に、つい、そのこの間ですね社長に会ったんですよね、このラジオカフェのスタジオでですね、で 久しぶりに私も来たいなと思ってたんですけど、社長 もうまた来てよ来てよっていうような感じでですね、言われたもんですから、まあ、予約してみて私らの行きたい日と予約の日ができてるかなと思って聞いてみたら、できますよということで予約をしていたっていうことなんですけども、本当にですね、まあ、非日常体験ができるっていうことですよね。まあ、さっきも言ったように、この一生分の松茸と近江牛が食べられるっていうね、このキャッチフレーズ、なかなか皆さんもね、どんなんみたいに思わないですかね。私も知り合いとか会う人会う人にこのことを話するとですね、どんな店やみたいな感じでですね、言われるぐらいのお店です。最初にですね、そこに行って、この暴れ食いというものを注文しておくとですね、最初にですね、お店の人がもう大きなこの近江牛をですね、すき焼きの鍋にですね、こう最初焼いてくれるんですね。でその焼いてくれたものを、まあ、当然特製 のすき焼きのタレと、焼いてですね、その焼き上がったものをすぐ卵、生卵ね、食べ放題なんで、生卵でその焼きたてをまず食べるということがすごく非日常で美味しいんですけども、プラスですね、もう野菜とかすき焼き風ですからね、いっぱい持ってきてくれて、なくなったらもうええかいうぐらい松茸をね、おかわりとか近江牛とか持ってきてくれるという感じなので、もうすごく皆さんもね、美味しい美味しいって言ってくれましたんで、ぜひとも行ってみてもらったらいいと思います。今日もありがとうございます。